皆さんおはようございます。主の御前に、本当に御言葉をこう分かち合うことができることは本当になんと素晴らしいことでしょうか。本当に心から感謝をいたします。また、皆さんと共に今日はエステル記を一緒に開いて、で、共に本当に神様が私たちに何を語ろうかということを共に私たちはこう分かち合いたいと思います。はじめに祈りをいたします。天の神様、この日曜の朝、本当に私たちあなたを礼拝するために集まりました。あなたが私たちを救い出してくださって、この日曜の朝あなたが復活してくださった日を心から喜んで、あなたを礼拝することが許されていることを心から感謝をいたします。どうぞエステル記から私たちにあなたの御心を示してください。しもべたちは御言葉を聞きますから、どうぞお語りください。委ねて主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。はい、それでは今日はエステル記の5章6章ということで、共に、それでは、ちょっとビッグニュース ということでですね、来ました。皆さん、この建物、何の建物か分かりますか？はい、皆さん分かりますか？分からない。
東高校。
はい、そうです、東高校ですね。東高校といえば誰でしょう？はい、そうですね、東高校でして、そして大谷翔平。先週のニュースの中で、多分、まあ、もちろんマスターズゴルフトーナメントの松山選手も有名、素晴らしい、まあ、日本中大騒ぎでしたけども、でもそれ以上に多分毎日のニュースの中で一番取り上げられたニュースは、もちろんコロナは一番多いわけなんですが、まあ、どちらかというと悲しいニュースですよね、コロナに関しては。でもハッピーなニュースとしては、この大谷選手がホームラン4本打ったとか、そしてその打つスピードはもうメジャーリーグの中でもうナンバーワンのような速いスピードで打つ素晴らしいバッターだ。それだけではなくて、彼はもうピッチャーとしてももう160何キロ、101、102マイルぐらいですね、のスピードということで、これももうメジャーリーグの中ではもう3本の指に入るくらい速いスピードのピッチャーで活躍、二刀流という表現がありました。それだけでなくて、彼は走るのも速い、多分メジャーリーグの中で 3本の指に入るくらい速く走ることができる、もうスーパースターというか、まあ、私たちにとってはヒーローのような存在ですよね。まあ、そういう意味で、聖書の中にはたくさんのヒーローがこう出てくるわけなんですが、今日はエステルが、まあ、ヒーローというかヒロインということでですね、ことがあります。ちなみにですね、この今この時期なんですが、この花巻東高校のところ、あ、ごめんなさい、大谷翔平ですね、桜がとっても綺麗です。ぜひ皆さん、花巻東高校に入っていただいてですね、奥の方向に実は大きい駐車場があるんですが、それは花巻東高校の駐車場ではなくて花巻市の駐車場なんですね。で、綺麗な桜たくさん見ることができますので、ぜひ今満開にほぼ近い状態ですので見てください。で、エステル記をちょっと皆さんと一緒に、エステル記ってどういうお話、まあ、今読みましたけども、1回ではちょっとやっぱりね、理解できませんので、ユダヤ人ポルデカイの幼女、ここに、まあ、読みますけれども、エステルはペルシャ王クセルクセス王の王女に、まあ、王妃ですね、王妃に選ばれる。その頃権力者ハマンはポルデカイに対する個人的な恨みから、ユダヤ人を皆殺しにすべく陰謀を巡らせていた。エステルの規定によってユダヤ人は救われ、逆にハマンが死刑になるという、すごい大とんでん返しが起きるわけですね。で、 聖書の中に実は女性の名前が出ている書物、聖書66の書物があるんですが、その中に、女性の名前が出ている名前はこのエステル記とルツ記だけです。ですから特に女性の方にとってはこの2つはですね、とても人気があるというか、特にエステルに関しては大活躍をしますので、とても、素晴らしいですね。それと前にヤグ先生が言いましたけども、プリムの祭りというのが行われます。シナゴクで、キリスト教会ではほとんどされませんけども、ユダヤ教会の中でこのお祭りをされます。それはこのエステルの大活躍のおかげで、ユダヤ民族が滅ぶことがなかった。もしかしたらはユダヤの民というのは全部殺されて、この歴史の中からいなくなっていたかもしれない。だけどもエステルによって助けられたことで、このお祭りがずっと続けられているようです。で、登場人物ですが、そんなにたくさんいるわけではありません。エステル記の中に出ているのはこのバーサスが入ってますので、左側の2人、モルデカイとエステル、これがどちらかというと、主人公たちですよね。本当にユダヤの民を守る2人、ヒーローとヒロインですけれども、それと向こう側に出ているハマン、こちらが悪役、このユダヤの民を滅ぼそうとしているこのペルシャ王国のナンバー2です。はっきり言いまして、ペルシャの王クセルクセス王がいますけれども、結局そこの、総理大臣というか、偉い役職になるわけですよね。力を持っています。ですから彼の命令によって、王様の最終的な権限があるわけですけれども、このハマンによってですね、今まさにこのモルデカイとエステルも含んだユダヤ人全体が滅ぼされて殺されるかもしれないというのが実はこの物語の背景です。で、物語全体としましてはこういう図面なんですね。ユダヤのモルデカイとエステルは最初はもうどん底ですよ。で、ハマがもう絶頂期でですね、でも最後のところで逆転をするということなんですね。で、先ほど言いましたユダヤの民が全滅するということは一体どういうことでしょうか。それはこういうことですよね。全員殺される、骨になっちゃうというかですね、こういうかつての歴史の中でこの民族、要するにジェノサイドということは何度もこう過去の歴史にこうありました。つい最近にも実は結構あったんですね。19世紀や20世紀の時にはアルメニア人がトルコによって殺されて100万人から150万人。そして有名なのは皆さんご存知だと思うんですが、ドイツのナチスのホロコースト、600万人以上のユダヤ人たちが殺されたという。で、ルワンダの虐殺、本当に1990年ですよ。つい最近です。そして今まさに中国では、この新疆ウイグル自治区の中で民族浄化が進んで、いるということが毎日のニュースの中で出ていますよね。このようにジェノサイドというのは別に、だから過去にそんなことがあったのっていうか、これに似たようなことっていうのは歴史の中でずっと繰り返されて実はいるんですね。で、エステルは、彼女はスーパーヒロインだったんでしょうか。例えば、スーパーウーマンのような人がエステルだったでしょうか。いや、そんなことはないですね。ワンダーウーマンでもないですよね。ましてや日本の、これはわかりますか？セーラームーンです。セーラームーン。みんな、有名なアニメや漫画の中の 女性のヒロイン、スーパーヒロインですけども、エステルはそんな大きな力を持っていたわけではありません。じゃあ、旧約聖書のように活躍する、ね、人たちのよ、わかりますか、これ。上は、左側はダビデですね、ゴリアテを倒すダビデ。右側は、これはサムソンですね。のような、別に大きな政治的な力、軍事的な力を持っていたのがエステルではない。ごくごく普通の人ですね。さて、ここで皆さんに、あなたは、じゃあ、エステルではないんですが、皆さんに問いたい。あなたは、皆さんは、本当にね、エステルのように、で、自分の所属している、自分の愛している国を守ることはできますか？例えば、日本。まあ、ここにいる人、ちょっと、もしあれでしたら、アメリカ、イギリス、韓国、ドイツと挙げてますね。他に国の人はいませんよね。いますか？いないですね。まあ、大体いつもこのメンバーがこの教会にいるんですけれども、そういう人たちに、私たちはね、本当にクリスチャンとして、エステルのように私たちの国を本当に守ることができるでしょうか。私たちは、ね、何を持っているのでしょうか。まあ、あまり国というとね、ちょっと規模が大きいので、少なくとも教会を守るということを私たちはどうしたら、どういう方法で守っていくかということを共に今日のエステルの中からこう学んでいきたいなと思います。まあ、実際、ね、国だとね、こんなにたくさん人がいるんですよね。ちょっとね、あまりにも人口が多いので、これはいいと思います。で、前回までのちょっとあらすじについて、プレビアスリーをちょっと話をしてみましょう。この中にありますが、先ほど言いましたように、民族絶滅、ジェノサイドが行われるきっかけは、ここに書いていますように、ハマによってですね、こういう政治的な動きがありました。これは、3章、13節の今日の箇所ではないんですが、前の箇所ですけれども、若い者も年寄りも子供も女もすべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し、滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪い、そして各州に法令として文書の写しが全部の国に、ペルシャ、その当時ペルシャ大帝国ですから、このが伝われていきます。エステル記の3章の中でこれが立ち上げられたんですね。それをモルデカイとエステルは聞いてですね、ユダヤ人の絶滅が3章にありますから、それに対してこれからどのようにこう対応するということが今までのあらすじの中に書かれていました。で、もうユダヤ人の、ね、絶滅の前に、実は最初に殺される人間が実は決まっていたんですね。それが今日の聖書の箇所ですが、エステル記のこの5章の14節の中にありますが、このハマンがモルデカイが本当に気に入らなくてしょうがなかったんですね。それで自分は奥さんや自分の友達に、あの憎たらしいモルデカイをどうしたらいいかって言った時にですね、すると妻のゼレシュはこう言うわけですね。高さ50キュビットの柱を立てさせ、明日の朝王に話してモルデカイをそれにかけ、それから王と一緒に喜んでその宴会においでなさい。その進言はハマンに気に入ったので、彼はその柱を立てさせたって書いてるんですね。この柱を立てさせて、でその上にハマを、ね、串刺しにしてですね、処刑をするということをですね、この妻ゼレシュはハマに伝えました。 ちょっとね、あまり残酷な絵を見せるとですね、あれなので、ちょっと可愛らしい絵にしましたけども、まあ、実際はこんなイメージですね。20メーターですから、みんなが見ているところに、柱の上にモルデカイの死体が見てですね、これからユダヤ人をこのように殺すんだということをですね、みんなに見せしめるために、このようなことをしたわけです。でも、ね、これからこういう危機的な状態に対して、じゃあ、エステルとモルデカはどのように、このユダヤの民を守るために、彼らはどういう、こう準備と行いをしたかということなんですね。それは4章の15節、今日読んだところではないんですが、イスラエルの戦い、エステルのですね、戦い方はこのように書いています。ちょっと読みましょう。4章15、16節。エステルはモルデカイに返事を送っていった。行って、シュシャンにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。3日未満、食べたり飲んだりしないように、私も私の子女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。というようなですね、ここに書いているのは、3日未満断食をする。現代に言えばですね、断食をするということよりも、普通断食をするときにはどういうことをするかというと、現代に言えば神様の前に一生懸命祈るということですよね。ですから、皆で一生懸命ユダヤの民が心を一つにして、神様の御前に、自分たちのがこれから死ぬかもしれない、どうぞ神様助けてくださいという祈りをですね、みんなで一生懸命、食べることもやめて神様の前に祈ること、そのことを、エステルはモルデカイにも、また自分たちも一緒にやりましょうということをですね、こう聞きます。で、そして最終的には王様にこのことをやめてほしいということをするために、王様のところに私は行きます。で、この箇所なんですが、皆さんちょっと聖書を開いていただきたいんですが、4章の11節を見てください。4章の11節のところにですね、聖書を持ってない方がいるかもしれませんけども、ちょっとこう、これをちょっと読みます。王はハマンに言った。ごめんなさい、4章の11節ですね。王の家臣たちも王の諸州の民も誰も知っているように、召されないのに奥の中庭に入って王のところに行く者は、男でも女でも死刑に処せられるという法令があります。ただし、王がその人に金の杓を差し伸ばせば、その人は生きながらえます。私はこの30日間、まだ王のところへ行くようにと召されていません。エステルはですね、王妃なんですが、それでもこの法律、要するに王の中庭に、王様から呼ばれもしないで王様のところに行くということはですね、それは死刑に値される。なぜかというと、分かりますよね、王様は常に、先ほど王様は、いろんな人たちからこう狙われているというかですね、命を。ですから、自分の目の前に呼んでもいない者が来るということは危険が伴うからなんですね。たとえそれが、王妃であっても許されることではなかった。だから、王様から呼ばれてもいないのに、王様のところに訴えをするために行くエステルは、法令に背いても私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。ということを言ったわけです。ただし、今読んだところ、4章の11節のこの後半のところですけども、王がその人に金の杓を差し伸ばせば、 その人は生きながらえますと書いてるんですよね。ですから、王様のところに行ってもすぐ殺されるわけではなくて、王様が OK というようにその金の尺を差し出して出せば、それはあなたを助けますよということなんですね。その可能性にこのエステルはかけていたわけです。ですから私たち神様を信じる人の戦い方は、ね、こういうことですよね。本当に神様の御前にエステルやモルデカイのように断食をする、すなわち祈りを捧げる、そして目を覚まして祈って、本当に神様の本当に御心を求めて、そのために備えていくということを、私たちは神様の前にこう準備するということが大切なのではないでしょうか。共に集まって思いを一つにして祈ることが大切であります。それが私たちのエステルから教えられている、これから悪と戦う時のための戦いの仕方となるわけです。そしてこのことをすることが、実はもうすでに本当に神様の御前にあって勝利している状態ということを私たちは認識すべきでしょう。で、その戦い方についてはエステルから学ぶこともできますし、それだけではなくてイエス様の生涯からも私たちは悪と戦う時の一つの姿勢というものを学ぶことができるのではないでしょうか。例えばユダヤ人の多くの人たちは長い間救世主を待ち望んでいました。で、キリスト、それは自分たちを、このユダヤの民を、で、ローマの、その当時、ローマ帝国によって支配されていましたから、そのローマ帝国から軍事的にも政治的にも私たちを解放してくれるものこそ私たちの救い主、救世主だ、キリストだと彼らは多く思っていました。弟子たちでさえ当初そのように思っていたんですよね。で、ですからイエス様に対して、イエス様どうぞあなたの大いなるその奇跡を表す力で軍事的にローマをやっつけてください、政治的にローマをどうぞ私たちから解放させてくださいと彼らは思っていました。でもイエス様は果たして、じゃあ不思議な技を持ってですね、ローマをやっつけたんでしょうか。そんなことはない。イエス様をしたことは平和的に魂の回復をされた。ゲッセマネの園でひたすら血の汗を流して父なる神様の前に祈りを捧げて、そして十字架と復活による救いによってイエス様は私たちに、ね、魂の解放という救いを完成させてくださいました。今日の聖書の箇所の中で、ちょっと面白いことですね。私たちがなすべきことについては大体今までのところでこう大体こう取り上げたんですが、今度は神様からの私たちに対するアプローチですよね。私たちが神様に祈ったらば、神様は私たちにどのようにこう対処してくださるかということについてですね、共に今日の御言葉の中からこう学びたいと思います。例えばこのエステル記の6章の1節から3節、最初のところですけれども、こう書かれています。一緒に読みましょう、読みましょうって私が読みますが、目を通してください。その夜王は眠れなかったので、記録の書年代記を持ってくるように命じ、王の前でそれを読ませた。その中に入り口を守っていた王の二人の宦官、ビクタナとテレシュがアハシェロス王を、ごめんなさい、これクセス王ですね、を殺そうとしていることをモルデカイが報告したと書かれてあるのが見つかった。そこで王は尋ねた。この度に栄誉とか昇進とか何かモルデカイにしたか。王に仕える若い者たちは答えた。 彼には何もしていませんというようにですね、これはエステル記の6章1節から3節書かれているんですが、実際はですね、エステル記の2章のところの21節23節のところに あることを実は書いてるんですね。王様はその晩眠れなかった。羊が1匹2匹と数えたわけではなくてですね、王様が、やっぱり眠れないときはですね、やっぱり政治的にですね、彼は今まであった歴史、自分の記録についてですね、もう一度過去を振り返るというようなことをして眠りにつくということをしたようです。その中でですね、ちょうど不思議なことに、その時にこのモルデカイの事件というか、モルデカイが、ね、王様が、ね、テロによって殺戮、殺されそうになっているのをモルデカイが事前に発覚してですね、そのテロを止めたという記事をこの記録書の中で王様は発見するわけです。このタイミングでという感じですね。実はそしてその中でですね、モルデカイに何らかのその栄誉とか昇進とか報酬を与えたかというと、でそこの若い人たちはこう言うわけです。彼には何もしていない、モルデカイは何ももらっていない、せっかく、ね、王様の命を助けるような大活躍をしたのに、ね、モルデカイは何も受けていない。王様はこう思うわけですよね。でそれは先ほどここにありましたように、その事件はこうですね、でテロは未然に防ぐことができて、この暗殺者の2人の宦官は、この最後のところにあります、彼ら2人は木にかけられた、このことは王の前で年代記の書に記されたって書かれている通りにですね、テロは未然に塞がれたわけです。そしてこの事件、王様が偶然、まあ偶然というか神様の摂理の中で、導きの中で、ね、モルデカイの、ね、過去のやった功績が認められたわけです。でこの聖書全体をこうエステル記を読んでいくとですね、もう不思議なことが実はたくさんあるんですね。あたかもなんかフィクションじゃないかなと思うくらいびっくりするようなことが次々に起こります。でもその中に実は神様の実はいろんな働きがあって、このユダヤの旅を、ね、神様は必ず守られるんだということをですね、言ってるわけです。もしエステルが王妃でなかったら、で実はユダヤの旅は滅んでしまったかもしれないということですね。ちょっと皆さんと一緒に聖書を持っている方はちょっと読んでいきますので、すいません、エステル記の2章の17節をちょっと読みます。エステル記の2章の17節にはこう書いています。王は他の女よりもエステルを愛した、このため彼女はどの娘たちよりも王の好意と寵愛を受けた。王は王冠を彼女の頭に置き、ワシティの代わりに彼女を王妃としたというようにですね。エステルは、ね、そのワシティという前の王妃に代わって新しい王妃としてですね、要するに王様から最も愛された女性の一人として選ばれたんですね。ですから王様のすぐそばに意見で王様が耳を傾けたいという立場で、であったんです。もしエステルが王妃でなかったらば、で王様はユダヤ人を助けてくださいというエステルの言葉を聞くこともなかったと思います。もしエステルが自分の出身の民族名を明かしていたら、自分がユダヤ人であるということをですね、明かしていたら、多分ハマンは黙っていなかった と思うんですね。2章の20節を見るとこう書いています。エステルはモルデカイが彼女に命じていたように自分の生まれも自分の民族も明かしていなかった。エステルはモルデカイに養育されていた時と同じように彼の命令に従っていたと書いているようにですね、黙ってたんですね。このエステルは自分がユダヤの出身であるということを、ね、誰にも話さないでそれを秘密にして守っていた。これが、ね、エステルを逆に言えばユダヤ人でかどうかということが分かっていなかったために彼女自身が危機的な状態に陥ることをこう状態から守っていたということが言えるかと思います。もしクセス王が杖を出さなかったらということでですね、先ほど言いました通りですね、でクセス王は杖を出すんですよね。出して、エステルは助かります。そしてクセス王が年代記の書を開かなかったら、で、あの時クセス王がで眠れなくてこの書物を読まなかったらば、でモルデカイの件は全然出てこないわけです。もし王からモルデカイの報酬がハマンの申し出のモルデカイの処刑より早くなかったらば、で、もし、ね、ハマンがモルデカイをあの20メーターある柱の上に、早くかけてユダヤ人なので処刑させてくださいということがこの報奨する前にあったらば、彼は助からなかったしユダヤの旅も実は滅んでしまう。もし全て神様の摂理配慮がこのモルデカイとエクセルユダヤの旅の全ての救いのために神様は配慮をですね、一つ一つこう実践してくださったんですね。しかもそれはエステルやモルデカイのまさしく断食祈りの準備の中でこのことが着々と進められていった。神様が出してくださったんですね。ユダヤとイスラエルを守られる神ということで6章の13節にこう書かれています。そしてハマンは自分の身に起こった一部始終をゼレシュと全ての友人たちに話した。すると彼の知恵のある者たちと妻ゼレシュは彼に言った。あなたはモルデカイに化けかけておいでですが、このモルデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。きっとあなたは彼に負けるでしょう。先ほどの5章の6章の中で言ったことについてちょっと補足だけさせていただきたいと思います。ハマンは、ね、王様のところに行ってモルデカイを処刑することを願い出た時にですね、その前にもう直前に王様の方からこのモルデカイに対して褒章を与えたいと言ったんですが、王様はなぜかモルデカイにという名前を挙げない で、王様が栄誉を与えたい人に褒章を与えたい、どうすればいいんだハマンということでですね、言うわけですよね。でハマンはきっとその褒章はナンバー2である私がもらえるものだと思ったわけですよね。で王様、あなたが、ね、褒章を与える人に対しては、ね、あなたはあなたの着ているその王服をその人に着せて、ね、あなたのかぶっているその王冠をその人にかぶせて、あなたが乗っているその馬の上にその人を乗せて、そしてたくさんのいる人たちの前でこの人は王様からで褒章を受けるに素晴らしい方です、ね、そういうことをですねしてあげたらいいじゃないですか王様とハマンは言うわけです。自分がそれをもらえると思ってたんですよね。でも王様は面白いことに そんなこと、じゃあ、幅あなたにあげるなんてことは言わないでですね。それはどこに書いてるかというとですね、ここに書いてますね。6章の皆さん、10節のところ。すると王はハマに言った。あなたの言った通りに、すぐに王服と馬と馬を取ってきて、王の門のところに座っているユダヤ人モルデカイにそのようにしなさい。あなたの言ったことを一つも怠ってはならない。って、多分その時でハマが思った言葉、まあ、ここには出てはいませんけども、多分思った言葉、英語で言えば Oh no! という言葉を言ったんじゃないかと思うんですよね。まさしく自分が受けるだろうと思っていた栄誉は、自分が処刑しようと思っていたモルデカイにその栄誉が全部移っていく。昨日ここでですね、マークさんたちのところの、ね、アイザックとケイレブがオセロゲームをやっていました。まさしくオセロゲームみたいなもんですよね。オセロゲームって皆さんやったことありますよね。黒と白のあのゲームですけども、あっという間に黒が白になったり、白が黒になったりする大逆転ですよ。そのことが、で、栄誉を受けるべきハマンは大恥をかいて、また死刑になろうとしているモルデカイが王様のような素晴らしい栄誉を受けるという大逆転がここに来たわけです。で、ハマンは、で、自分が自ら率先してですね、そのモルデカイのために王服を着せて、王冠をかぶらせて、王様の馬に乗せて、みんなのところに連れて、自分からですね、皆さんに、このモルデカイは王様からの栄誉を受けた素晴らしい人ですって紹介をする。なんかね、もう彼はしぶしぶ自分が受けるはずだったのに、モルデカイがこれを、この栄誉を受けるなんて、アンビリーバブル。信じられない。ね、これは一体何が起きてるの？と言ってですね、もう失望のどん底の中で、うちにとぼとぼと帰っていきます。そして、自分の奥さんや友達に、そのことの成り行きについて話します。それに対して、このゼレシュは言うわけですよね。それは、妻ゼレシュは言うわけです。主がアブラハムに、私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。と創世記12章3節の中に書かれているように、イスラエルを滅ぼそうとした者たちがその後どのようになったかということは、妻の奥さんのゼレシュも知っていました。ユダヤ人を滅ぼす者は滅ぼされる。ですから、あなたはあのユダヤ人のモルデカイに勝つことは絶対にできない。なぜならモルデカイには何かわからないけれども、絶大なそのヤハウェのある、ね、ユダヤの神の力が働いている。あなたは何ということをしたの？モルデカイを敵にしちゃって。ということを彼女はこう言ったんではないでしょうか。神様はあらゆる人や物事を用いられて、ご自分の御心のままに、御心のままにことを行われる方であることがよくわかります。王の一言一言が神様によって動かされていることを知ります。王の心は主の手の中にあって、水の流れのよう、主は御心のままにその向きを変えられると箴言の中にあります。王様の心の中にも神様は働いて、その運命を神様は手の中に握って、そのことを成し遂げられる。王様が決められるのではない。神様がこの私たちの歴史を動かしておられるということを、私たちは箴言の中から知るべきです。また、主は私たちの在り方、すべての言葉にご自分の計画を持っておられることを教えています。 人は心に計画を持つ。しかしその下への答えは主から来る。私はこの言葉を前の牧師に、文語訳でこう教えられたんですね。それは人は志を立てる。しかしことをなすのは主である。人は志を立てる。人はいろんな思いを持つかもしれない。で、自分はどんないろんな希望を持つかもしれませんけれども、でもそのことを決定させるものは神様しかいないということを私たちは覚えなければならないと思います。あ、すいません、ちょっと、このエステルは、ね、知恵とあらゆる彼女は、ね、美貌はあったかもしれませんけれども、それ以外の大きな力を持っていたわけではない。でも神様の信仰だけは彼女は持っていたんですね。で、慎重に言葉を選びながら、で、ことの成り行きをこう見守りながら、エステルはとモルデカイは対処をしていきます。しかし神はそれを上回る大逆転ということで働きを持って、二人のうちに大いなる働きを始めます。ですからこれは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。ローマ書の中に書いています。聖霊の実を結ばせることが敵に対する勝ち残りです。ローマ書の中にこのように書かれています。神の国は聖霊のによる義と平和と喜びだからです。主に服従することによってもたらされることこそ神様の勝利であり、神の国に生きる私たちのなすべきことです。最後に今日のまとめをいたしましょう。エステルは、ね、神様の前に何をしましたか。ここに書いてますよね。断食をして神様の御前に祈りと神様に対する働きが十分になされるように、エステルはモルデカイと一緒にそのための準備、特に祈りの時を持ちました。では私たちはどうすべきでしょうか。私たちもこのエステルに習って、イエス様に習って、共に集まって思いを一つにして祈ることがいかに大切であるかを、エステルからイエス様の生涯から私たちは学びましょう。私たちから神様への積極的な祈りと信仰が大切です。そして最後に一緒にこの聖句を読んで終わりしたいと思います。ピリピ人の手紙の4章7節では一緒に読みましょう。3、はい。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。すべての手紙4章7節。私たちのが神様に祈るなら、神様に求めるならば、私たちの神様の前に忠実であるならば、神様は私たちの理解を超えたところで神様の平安、神様の働きが私たちの心と思いをキリストイエスにあって必ず守ってくださり、すべてのことを最善の益としてくださることを私たちは信仰を持って、そして実践していきましょう。お祈りをいたします。天の地なる神様、皆をあがめます。この人類の歴史を司り、この全宇宙を支配されている誠の生きている神様は、私たちの目には見えません。まさしく風のように、私たちは木の葉が揺れるときに目には見えないけれども、風の働きが見えるように、神様の働きが私たちのうちに豊かに働いてくださっていることを、私たちはいろいろなところで見て あなたの存在を知ることができます。神様、どうぞあなたの祝いに本当に祈りながら、あなたから力をいただくものと私たちを導いてください。どうぞこの私たちの世界を取り巻くすべてを取り守られ、そして統治されているあなたご自身をいつも見上げて通り歩むものと、あなたの御言葉に従うものとさせてください。あなたの皆を褒めたたえます。皆のうちなる祈りに合わせて主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。